あるものは罪の結果、あるものは傷の結果、大事なものを大事とすることができず、死に命じられている最も大事なものをないがしろにしてしまっている人がいます。そしてそれはその人の本意ではありませんが、その傷の大きさとまた罪の深さの上にそうなっています。私はそのことをあなたに教え、今あなたのところに来てあなたの道をまっすぐにしようとされます。愛する子よ、私との交わりを回復しなさい。あなたは私の前に来て私との交わりの時をもっとたくさん持ち、もっと心をすり出して私と交わる時、私あなたにとって何が一番大切なのかを私はさらに深く教えていこう。あなたが大事なものを大事としていく時に、あなたの道はまっすぐになり神の技を起こります。あなたが大事なものを大事としない時、あなたはこのいろんなことをしますし、時間をかけお金をかけますが疲れ果て、そして何も変わりません。ぐるぐると回り続けます。愛する子よ、私との交わりに時間を割きなさい。私はあなたにとって何が一番大切かを明確に教え、あなたの道をまっすぐにしようと主は仰せられます。
民をどんな時にも私に信頼せよと主は言われます。この私に信頼し、そして感謝と賛美を成し続けていきなさい。この世の荒波に目を奪われてはなりません。民をどんな時にも私に信頼し、神を賛美し褒めたたえていきなさいと主は言われます。
祈りをないがしろにしてはいけません。祈りは恵みであり、祈りは力です。あなたの心の叫び、心の痛みを私の前にすり出しなさい。あなたの心からの叫びと痛みを私の前にすり出しなさい。あなたの願いを私の前にすり出しなさい。私はそれに豊かに応えていこうとしはございます。言葉にならない叫びがあり、言葉にならないうめきがあります。私はそれを知っている。あなたは私の前に出てくるとき、私はあなたに祈りを与えよう。あなたが祈りを、言葉を口に出しているとき、祈ること自体によってあなたは解放を受け、癒しを受けていきます。私はそしてあなたに深く触れていこうとしております。賛美の田中で私と交わりなさい。賛美の田中で私と触れなさい。私はあなたに触れ、あなたに語り、あなたの内なる人を強め、癒しと慰めを与えていこうと主は仰います。私は確かにここにいる、私は確かにここにいると主は仰せます。24番、 扱いの手は非常に深く入ってきています。決してそれはこの後現れてくる非常に大きな刈り取り収穫のためであることを覚えなさい。私はあなたを通しあなたの人生を用いあなたの家族を用いて多くの傷んだ人々に苦しんだ人々に私の助け救い命を与えようとしています。それ私はまずあなたに取り扱いの手を入れあなた自身に生ける証を与えていこうと称されます。あなたの人生に伝えている困難マイナス、痛み、病、そのすべての上に私を褒めたたえ感謝をすげなさい。なぜならその一つ一つを通して私はさらに深くあなたを癒し、またあなたを回復し、そしてあなたのうちに私への愛をあふれるほどに表していくからです。私はその恵みを持ってあなたを導き、多くの人々を私の救いの中へとこのうち招き入れようとしは恐れます。
十字架の愛がすべてを覆っていく当初は言われます。この方々が小さな小さな十字架を追うとき、この多くの過ち、失敗、また賭けがこの覆われていくことを覚えなさい当初は言われます。この十字架の愛のうちを歩んでいきなさい当初は言われます。
私はこの後一人一人が召された場所へと導いていきます。あなたに私が与えた賜物、その召しを持って私に仕えていきなさい。それはあなたにとって喜びとなり、まあ、それはあなたにとって希望となると主は仰います。あなたは内側から輝きがあふれているでしょう。あなたは私の与えた賜物を召しにしっかりと立っていくとき、あなたの内側から喜びがあふれ、あなたの内側から輝きが出てくると主は仰います。私はその恵みをこれから開こう。そしてこの後多くの救いと刈り取りを与えていきます。また具体的に祈りなさい。あなた自身のために、あなたの愛する者のために、あなたに敵対している者のために、具体的に祈りなさい。もっと大胆に、もっと大胆にあなたは求めなさい。私は惜しみなく与える神、豊かに施す神である。こんな私がと思っていてはいけません。こんな私が、また私なんか祈ってもと思っていてはいけません。私は十字架の恵みを持ってふさわしくないものに豊かに与えようと主は仰せられます。
Oh, Lord.
そして広い、そして深いあなたの愛が今日もここに注がれていることを心からありがとうございます。イサヤの賛美を住まいとされる主が約束通り今ここに住んでいてくださることをありがとうございます。一人一人のことをあなたは全てご存知で、一人一人に触れ語り、そして豊かな恵みを持って臨んでくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美の一つ一つを心からありがとうございます。ご臨在を感謝いたします。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また今日集えないでいる一人一人を心から感謝いたします。あなたはすでに牧会しておられます。一番の左の下ですけれども、長瀬みのるさんみたいなこの2つが出ております。で、ぜひ読んでいただきたいんですけども、まあ、賛美隊の署名たちも素晴らしいんですけれども、長瀬みのる賛美隊の文章はなかなかユニークなので、ちょっとお読みしたいと思います。長瀬みのる賛美隊九州神の署名長瀬教会、今年は恵みによって初出場、長崎ヤング賛美隊には入れない50歳代の課長3人がシャレで結成したグループです。笑わないですね。大事がないで爆笑起こったんですけど、ね、それでですね、なかなか3人揃って練習すると時間が取れませんが、心から主を礼拝し賛美します。圧倒的なパワーと臨在を求めていますということですね。ぜひお祈りしてほしいと思います。で、下たちとそれからリトルさんみたいになります。あとは九州からはですね、天の栄光チームですね、北九州、それから、あと、もう一つ、ゲートオブプレイ、ゲートオブプレイですね、が出ますので、この4つが出ますので、ぜひ覚えて、ね、一 信しております。今日4つともですね、夜の長崎カリスマ聖歌の時に、北九州から福岡からもちろん来られまして、4つとも特別賛美をしてありますので、ぜひ来てですね、応援してあげていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、メッセージに入っていただきますが、先週パトモスチームが、帰ってまいりました。金曜日ですね。そして金曜日ですね、パトモスチームが帰ってまいりました。びっくりしましたけどだから今回は秋元牧師だけしか行かれなかったんですね、長老の中では。そして男性は中村牧師、東京の牧師ですけども、が一人行かれまして、二人だけだったんですけれども、最近ずっと杉さんと一緒にパトモスとか実際の時に行っておられたんですけど、秋元牧師は一人だけでパトモスとか実際に行くのはものすごく久しぶりだと思います。で、新しい段階に入ったのではないのかなということを非常に思わされています。ぜひ皆さんですね、そのことを、覚えててほしいというふうに思います。さあ、それではですね、もう一つ最後にまた連絡があると思いますが、8月2日の日にフィリピンからエディとエレノアがやってきます。エディは、牧師であり、それからフィリピンの個人の責任者、男性ですね、51歳じゃないかと思いますけれども、そしてエレノアさんのお嬢さんですね、お嬢さんですね、個人の責任、実際のスタッフをしておられます。だからですね、その2人が来られまして、山田とふれあいセンターで朝の10時半から特別礼拝、昼の2時からチャリティーコンサート、そして夜は原爆資料館だったっけ、原爆資料館で、このカリスマ聖会というか九州地区全体での報告会とカリスマ聖会をしますので、報告会ですね、彼らが中心になりますので、ぜひですね、友達を誘って、来てほしいと思います。まだ S 様のことを全然興味や関心のない方も、ぜひ、個人のことなので誘ってきてほしいですし、現地の方が来られるのは、フィリピンからは初めてですね、その個人の感じなんですね。昔パスタチョアが来られましたけど、あの時はまだ個人は始まってませんでしたので、個人の方が来るのは初めてですので、ぜひですね、たくさんの方を招いてほしいというふうに思います。またお友達フィリピン人の方がいたら、招いてあげていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。さあ、それでは今日は聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日は先ほどもお話ししましたように、ルカの23章の十字架のところです。でここはもう何度も話しましたけれども、今日は十字架のことについて、見ていきたいと思っています。33節から見ていきましょう。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと反対人とを十字架につけた。反対の一人は右に、一人は左にと書いてあります。ドクロですね、ゴルゴダのカルバリにですね、イエス様を連れて行きまして、そこで彼らはっていうのは、ローマ兵たちは、役人たちはイエス様と反対人を十字架につけたんですが、ここでイエスと反対人とと書いてありますね。つまりイエス様と反対人を並列して同じように書いてあるわけですね。で、まさに実はこの十字架刑というのは当時のローマの時代ですね、このローマ時代ですね、最も厳しい殺し方だったんですね。極刑だったわけであります。で、実はローマというのはですね、ネロ公、ローマといえばネロ公ではすぐ浮かぶと思いますけれども、このクリスチャンに対する迫害とか、虐殺ですね、そういうことに関してはですね、ちょっと歴史的に見るほど残酷なんですね。で、ローマほど残酷な殺し方をしたのはなかったと言われています。ところがですね、そのローマに匹敵する殺し方をしたところがあるんです。どこだと思います？日本です、ね。この浦上はそうですけれども、日本の迫害史、殉教書から途中で読めなくなるぐらいちょっと残虐です。26世紀はね、さらに殺されましたっていうか処刑されましたけど、その後の殺し方は殺すことが目的じゃなくて、転ばすことが目的なので、信仰してさせることが目的なので殺さないんですね。生きて苦しめて信仰を失わせるというのが目的なので、今日はその話はしませんけど、ちょっとすごく残酷ですね。でローマも残酷で、どちらも後ろにサタンがいたと思われます、ね、サタンが働いてたんだろうと思いますね。だからローマは本当にもう宗教史上こんな残酷な殺し方はないって殺し方をしてますが、実は日本 もうそれに負けないぐらい残酷な殺し方をしたわけですね。サタンが働いたんでしょう。で、そのローマが考え出した処刑の中で最も残酷なのが十字架刑だと言われています。で、十字架刑はですね、イエス様が十字架から少し前から始まったんです、ローマでね。ローマの支配下のもとで、そしてイエス様がこの十字架かかった後、しばらく経った後、あまりに残酷だということで、ローマでさえやめたんです。だから十字架の処刑の記憶がいっぱいあるんですけども、ちょうどイエス様が書かれた前後にあるんですね、これはね。これはどうぞ覚えてください、ね。で、これはそれが残酷だったんですね。で、ローマが考え出した殺し方の残酷でね、お昼前にすいませんけどいつも話しますけど、死んだ人がいますね、死人ね。死んだ遺体は、日本は火葬しますけど、当時はそういうことはなかったので、死んだ遺体をそのまま人にこうおぶせるわけですね。で、くくりつける。 そしたら死体から異臭が放っていきますよね。でだんだんだんだんこっち生きてる方の人間もこう腐ってきたり気持ち悪くなってくるね。そして死んでいくというね、ちょっと考えられないでしょ。でこれ現実に起こったんですよ。そういうことを考えたわけね。でもそれよりももっと残酷なのが十字架刑だと言われています。でどうしてか、だから十字架刑っていうのは、最も極悪犯罪に、あるいは政治犯、反逆した政治犯か、そうでなければ本当に最も悪いことをした人が書かれたんですね。十字架刑っていうのは両手に釘を刺します。刺すなんて釘で打ちつけます。刺すなんて解放じゃないですね。釘を打ちつけます。そして足に釘を打ちますね。でだから3点がこう十字架にかかるわけですね。でまあイエス様の場合は頭にバラの冠がありました。でもこう3点になるわけですね。で3点になってこうなるわけですね。でここに何もないのでこうなったら呼吸できないんですね。わかりますね。こうなるからですね。 でも人はどうしても呼吸しないと苦しいから呼吸しようと思うわけです。ぐっと呼吸しようと思うとこうぐっと力がこう両手と結局足に力を入れないと呼吸できないんですよ。こうなってるから。だからこのままと窒息するので、もう人間は無意識のうちに呼吸しようと思ってぐっとこう呼吸しようとすると力があるわけ、両手と足に。するとその両手と足から血が流れるんですね。そしてぐっと流れる。そして呼吸してあーっとなって、またこうそんなじっとしてられないからはってなったら、今度また呼吸がこんなになって、呼吸しようと思うとぐっと血が流れて、だから両手と足から血が流れながら呼吸困難になっていく。その苦しみですぐ死ねないんです。だいたい1週間から10日かかったと言われています。そして発狂してしまう。最後は気が狂って、その中で喉がカラカラになり、呼吸困難と出血作用で喉がカラカラになって発狂して死んでいくって、それほど残酷な殺し方だったんですね。これは十字架刑なんですね。ね、あんまり聞きたくないでしょうけど知ってくださいね。すいませんね、こういう話はしたくはないんですけど、でもイエス様からやった十字架ですよね。そしてその十字架にイエスキリストはここに犯罪人と並んで書いてありますよね。つまり犯罪人の一人として書かれたわけです。もちろん私たちの罪の身代わりですけど、それとともに犯罪人として書かれたんですね。で彼は罪と何の関係もありませんでした。生涯罪を犯さなかっただけではなく、罪の種そのものを持っておらず、罪とは全く関係のない、もちろん犯罪とは全く関係のない方だったわけです。その方が私たちの身代わりになり、犯罪人と全く同じ人々と数えられて、右と左に犯罪人がつけられたその真ん中で、全く犯罪の一人として私の罪を全部その身によってこの十字架にかかられたんですね。しかもイエス様は1週間10日苦しむんだので6時間です。朝の9時から3時まで。これはあまりに苦しみが大きかったからだと言われています。イエス様は前の晩徹夜ですよね。普通の徹夜ではありませんね。引き回されて背中に39の鞭を受けましたね。まあ、いつもお話しますが、鞭っていうのはね、こう、ベルト外して失礼ですから、なんか紐があるといいですけど、こう端にね、動物の骨がついてるんです。重しがついてるので、こう鞭を打った時にですね、こうバチンと打った時にですね、こう跳ね返らないんです。こう鞭を打つと体に巻きつくんですね。だから鞭が食い込むわけです。それをバチンと打った鞭をこうまいっとこう引っ張り戻すわけですね。だからこう鞭はこう跳ね返らない。グッと食い込んだのをイエス様はこの平が手がグッと戻す。だから両端にいて、節が2つあって、こういうふうにしたっていうのと、こういうふうにしたっていうのがどっちか分かりません。こうだったら上から叩き落とした、こうだったら横から振り落としたんですね。どっちにしても体に巻きついた、その巻きついた鞭をえいって引っ張り戻したら、逆の方向にいた人が今度はそっちからまた鞭をバチンと向かうわけですね。ということは39、40はダメだったりなんですけど、39の鞭をするんですけども、当然皮が剥がれ、こう血は出ていました。背中から血が流れ、茨の冠をかけられて頭から血が流れ、両手から血が流れ、足から血が流れ、ほとんど寝ておらず引き回されておりました。あ、ごめんね、冷えてこして聞いてるからですね。だけどそのあまりに苦しみが極めに達したので、普通なら1週間のところを6時間で亡く死んだんですね。それはあまりに苦しみが極めだったからです。で最後死んだ後、すねを折ろうとした人がこう槍で突き刺しました。そしたら水と血が出てきたとヨハネの福音書に書いてあります。でこれは断言はできませんけども、人間があまりに苦しみに達すると血液中の成分が分泌してですね、水と血に分かれたように見えるっていうことを言ってる人がいます。断言はしませんよ。でもその可能性非常に高いと思います。それぐらい苦しみがあまりにもひどかったのでこうなったんですよ。だからその苦しみがあったわけですね。何かあったら私たちの罪に生まれるためですよね。でイエス様は全くこの罪人の一人に数えられて、十字架でそういう苦しみの中を通って彼は私の代わりに、まあ、死なれたわけですね。 で、このイエスと反対人と十字架につけたとさらっと書いてありますけれども、全く罪と関係なかった方が、もう罪を犯したことがないんで、罪そのものと全く無縁だった方が、何の彼もなかった方が、この罪そのものである、罪の最高の裁きである十字架に私たちの代わりに今かかられたわけであります。そして全く罪との人に数えられて、まあ、かかったんですね。でその時、三条ですね、そういう状況だったんですね。でその時イエス様は何と言われたか、こう言われた。父よ、アバです。アバ父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。何かって言ったら、この彼らとは、彼らをイエス様を十字架につけた人のことです。狭く言えばその時のローマ兵とか、そこにいた人たちでしょう。敵対した立法者とか、もうちょっと広く言えば、逃げていた弟子たちも全ての人を含みます。もっと広く言えば、私たち全てを含む人類ですね。彼らは何をするかわからないです。でね、イエス・キリストは癒しを行われました。死にを蘇らせました。奇跡を行われました。5つの晩で5000人を給食し、そして海を上を歩かれました。そしてイエス様はそういうことをなさいました。今もなすことができなります。神だからです。だけどこれらは全てイエス様が神であることの証明なんですが、私はですね、個人的にね、素晴らしいと思うし、それはすごいんですけど、イエス様がまさにこの方が神だって心から思える最も大きなところは、実はここなんです。イエス・キリストはあの苦しみの中で、自分には全然関係ないのに、その自分を呪った人たち、そして自分から逃げていった弟子たち、自分を裏切った弟子たち、そして自分のことを呪ってる人々、自分に敵対して妬んで自分を十字架にした人々、その人たちの代わりに十字架にかかって苦しんでいて、誰一人理解してもらえてなかった時に、イエス様がその苦しみの極み、十字架に釘打たれて血がだらだら出る時に発した最初の言葉は、アバ父よ、彼らを許してあげてください。その自分を十字架につける、呪ってる、逃げていった人たちのために一番最初に発した言葉、許してあげてくださいって言葉なんですね。これはね、人にはできないです。これは可能です。だいたい人間ってのは痛みを受けたり、ひどい目にあったりするとですね、何かにぶつけたらすっきりするんです。だから子供が学校で何か嫌なことがあっても、こう帰ってきて、こうなんかお母さんにわーっと言ったらスカッとするわけです ね。それを分かってあげて受け止めるといいんですけど、ただお母さんの方も大変だったら戦いになったりするんですけど、ね、そういうことがありますよね。で例えば何か転んだりすると痛いじゃないですか、ね、じゃあ例えばそこら辺のものをですね、真似しちゃいけませんよ、ね、関係ないのにこの野郎がバシンと叩くとですね、何の解決にもならないんですけど、気分はちょっとスカッとしたりするわけです。分かります、言ってること。人間ってそういうところでしょ、悲しいけど。誰か、自分がこうなんかひどい目にあったら、それを誰かにぶつけると気が紛れる。いいですか、解決になってませんよ、なってませんけど、気は紛れるし、悲しいけど、そういう傾向はつけるんです。そうですね、人間ってのは。イエス・キリストはこの苦しみの極み、しかもいいですか、本来受けなくてよかった苦しみ、全然関係なかった苦しみですよ、ね、その苦しみのただ中で、アバ父よ、彼らをお許しくださいって言われたんですね。彼らは自分で何をしているかわからないからです。彼らはね、罪の虜になって罪に縛られている、サタンに翻弄されて、そしてもうサタンの思うがままにされている。その結果、こんなひどいことをして私を殺し、私を呪い、こんな目にして、罪に縛られて、もう罪の虜になってどうしようもなくなっている。サタンにやられてしまって、もうどうしようもなくなっている。もう自分でわからないでいるんです。だから私が代わりに、そのサタンの、ね、この裁きも罪の結果の呪いも全部十字架で受けて、苦しみの極みまで行って、地獄にまで行きますから、彼らを許してくださいってことなの。口先ではないのです。十字架でまさにその罪から来る裁きと呪いを全部引き受けて、利害に引き受けて、その苦しみの代わりに、ここで私が全部払いますから、許してくださいって言うんです。でもうちょっと言えばですね、ちょっと今日学びましたですね、血流してるんですね。まあ、血を見るのは嫌って人もいるでしょう ね。私の妻は小さい時、血を見ただけでそっとして倒れたそうですけど、それで看護婦になりたかったっていうから、どうかよくわからないんですけど、旧約聖書を見るとね、なんでイエス様は血を流したかってすごく大事なんです。旧約聖書を見ると、例えば旧約時代はですね、まあ、羊ですね、羊を連れてきて、羊に頭に手を置きますね、まあ、羊の頭っておかしいけど、まあ、手を置きますね。例えば何でもいいですね、昨日食べ過ぎました、許してくださいとかね、まあ、つまらないことですけど、何でも罪ですね、こんなことをしましたらすいませんってこう告白するわけですよ、その、ね、羊に手を置いて、そしてその羊をほぐるんです、血を流して。 そしたらそれは生贄となって贖いって言うんですけれども、私の代わりにその羊の血を流して罪の贖い、ね、呪いを裁きを買い抜けてもらって罪は許される。だから なんか羊をね、そう何度もなんですね。今はイエス様が十字架で背中から頭から両手から足から彼は血を流して、苦しみの中で血を流して私の代わりにその罪の贖いをなさったんです。だから私たちはイエス様の前に悔い改めて信じるなら完全に許されるんです。しかもイエス様の十字架の血によってもただ一つの十字架で許されてる、まあ知ってることだと思いますけどね、確認のためにね。だから皆さん日曜日の食べ事は羊持ってこないでしょ、羊は牛を持ってきていいですけどね。そしたら僕支度に牛肉とマトンが出ますからパトマスに ラブリブっていうすごく美味しい店がありましてですね、今年食べれなくて残念でした。いつか一緒に行って食べたいと思いますけどね、すごく羊のお肉が美味しいところあるんですけども、すいません脱線して、ね、持ってこないでしょ、あんたも必要ありません。十字架があったからです。イエス様が本当に命をかけて血を流されたからです。苦しみの極みまで完全に許されてるんですよね。で、まあね、それが重要だった。で、その十字架の苦しみの時にイエス様は、私が全部裁きも呪いも引き受けます、全部代わりに引き受けます、そして血を流して、これお芝居じゃないんですよ、本当に血を流して本当に苦しみの極みまで行って地獄にまで落とされて人々に見捨てられ、そして最後は神にまで立たれて、でもその時言われた言葉が、だから神様、イエス様、父なる神様、彼らを許してあげてください、今私を殺している、今私を呪っている、私を裏切った弟子たち、この人一人を許してください、私は代わりに全部裁きを受けますからって言ったわけですね。だからね、私ね、この祈りを聞くときにね、これは神様だと思います。これは神以外にはありえません。だからね、これが神様なんです、ね。で、イエス様はその祈りをされたわけですね。で、この言葉だけはですね、この言われたっていうのは言語で見てみますと、でも一回じゃなくてこれだけは何度も祈られた可能性があるんです。十字架では7つしか言葉を言ってないんですけれども、この言葉だけは彼は許してあげてくださいって何度も問いなされた可能性がある。苦しみの中で恐ろしいと思う、恐ろしいとなったのはいい意味でですね、何かというとギャーとかワーとか言ってもいいと思いませんか。ギャーとかワーとかね、人を乗らなくて責めても痛いとかね、あーとかね、バーとかね、もうやめてくれとかですね、何回、ね、言ってもいいと思いますが、でもイエス様は叫ばないで彼らを許してあげてくださいってこう言われたんですね。で、これがイエス・キリストだったみたいです。で、この祈りもいいですか、あなたのため、そして私のためなんです。だから私たちはキリストのもとに来るときにもう完全に罪が許されて贖われて、もう罪のないものとして見ていただけるんですね。でね、そう、もしあなたが本当に信じるならね、もっと大胆に求めてください。結構日本人って変なところで遠慮がちなんですね。申し訳ない、こんな私が申し訳ない、もうそんなこと言ったら最初から申し訳ないですよ申し訳ないけど私もあなたは申し訳ないどころじゃなくて、そんなもの一生かけてだって償えません、はっきり言いますけど、償えると思っていること自体は困るんです。無理です。本当に十字架があるから私たちは全くふさわしくないんだけれども、この十字架によって許されて罪のないものとして見られるわけですね。これ義って言うんですね、さっき言った義なるものね。皆さん、もっと大胆に神に戻りましょう。もっと大胆に神様から受けましょう。ふさわしいからじゃありません、十字架があるからです。だからもっと大胆に戻ってよいですね。で、そのことをね、ぜひ覚えてほしいんですね。そしてね、ところがね、ちょっと聖書に変わりますよ。こうイエス様が祈ってる時に彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたって言われてる。イエス様はさっきも言ったように彼らは何をしてるか自分で分からないって分かってたんですね。サタンに囚われてる時、もう罪に囚われてしまった時、人は自分のやってる行動が分からなくなる。いや、分かってるんですけど分からなくなる。もう例えば、わしよく分かりません、ギャンブルに狂ってしまう人は良くないと思うけどやめれなくなってしまう、そういうことですね。そういうふうに罪に囚われてしまったりね、サタンに捉えてしまうという、そういうことがあるんですね。イエス様はそれを知っていて、ね、彼らは憐れんでくださいってね、この私が代わりにやりますか、この十字架しますかって言ったわけですね。ところがね、そう言ってまさに命をかけて血を流しながら苦しみの極みで祈ってくださっている時に、ローマ兵、彼らは十字架でローマ兵は何でしょうか、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。 そのエス様の方を見向きもしないで、エス様の着物をこれ、ね、前言った時にこうつなぎなんです。今で言えば上から下まで一つのつなぎみたいなんです。よくバイク乗る人が来てるでしょ。それも下着バンと持ってください、ね、そういうつなぎみたいな着物なんです。だから別れてないから、切ったらもうダメになるから、これ誰もらうかくじ引きしようってくじ引きしたエス様が残していった着物のことを思ってて、上で苦しんでるのに無関心なんですよ。で皆さんがね、本当にイエス様を愛して従っていくときに、皆さんの人生にもイエス様の十字架とは、ね、全然違いますよ。私は命かけても誰の人にもあがらもできないからね。でも皆さんが会う十字架があると思う。でそれぞれの、そしてその十字架を追ってるときにですね、みんなが認めてくれると嬉しいわけですよ。例えばね、誰にしましょうか。光くんは今取りなしをさってますので、光くんにします。上で祈ってくださってるでしょう。光くん、すいません。光くんがやべ、あ、なんか恵子さんが何とも言えない顔しましたですけどね。ね、あ、これ、ね、光くんってね、あの光くんとしては光、僕ですね、光くんして、ね、ね、あの彼があの待ち受け画面にしてるのはね、私にとって毎日が死の連続ですっていう言葉なんですね。長崎教会来た時からその言葉なんですね。で、ね、例えばね、あ、今日も君は死んでるね、十字架って大変だね、偉いな、木原牧師の元でよく使えてるね、大変でしょう、本当に死んでないな、わあすごいな、ご主人として恵子さんのことを大事にして、今日ももう本当によく死んでるね、うわあ三次のパパとして本当によく死んでる、もう本当に十字架って素晴らしいな、あなたは鏡だ、素晴らしいってこうね、こうみんなが言ってくれたらね、ある人が言ってくれたらね、いいんですね、気持ちよく超えるんですね。でもね、そういうの十字架ってないんです。イエス様の十字架があった時にね、最もそばにいたローマ兵はね、関心も持ってなかったんです。そして着物を分けてたんです。くじ引いて誰がもらうとか言って、これは辛いんです。本当に自分が苦しんで痛んでる時に関心を持たれて見越せなかった、これは辛いんです。ところがイエス様はその、皆さんもしね、そういったことを言ってたら、イエス・キリストはあなたの関心や痛みを、孤独を本当に分かっておられます、ね、その中でイエス様は十字架に来られたわけですね。しかもそれだけじゃない、その次、民衆はそばに立って眺めていた。民衆は傍観者でしょ。傍観してるだけですよ。助けもしてくれなければ何も、ただ傍観してるんですね。そして彼らを十字架につけた指導者たち、パリサイ人や立法者と思われますが、たちもあだ笑っていった。あれは他人を救った、もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろと。であれって言ってるんです。明らかにこれ、ね、敵対者もあれって言ってたのと、あれはで面白い、批判の中にね、こうあだけ言いの中にね、真実があるんですね。これはエス様をこうことを十字架につけて殺したくて仕方がなかった敵対した人たちです。だけどこう言ってる、あれは他人を救ったって。明らかに敵対していたパリサイ人や立法学者たちもイエス・キリストが他人を救ったことは認めてるんです。あれって言って明らかにあたけってんですよ。でもあれは他人を救ったって、イエス様は確かに人々を救ったことを彼らは知っていたんですね。面白いですねこれ ね、 ね。でそして書いてあります、他人を救った、もし神のキリストを選ばれた者は自分を救ってみろ。で兵士たちもイエスはだけでそばに寄ってきて水分同士を差し出し、ユダヤ人の女は自分を救えと言った書いてあります、ね、つまり十字架から降りてきて自分を救えと言ったわけですね。他人救ったんだろ、だったら自分を救えよって言ったんですね。さて、イエス様は自分を救えたんでしょうか。もちろん神ですから十字架から降りてくることができました。例えばですね、グググッと入ってですね、ピュッと入って、ピュッと入ってですね、その取ったやり、ピュッとか投げたりですね、なんかあるじゃないですか、漫画で。ね、足からポイッと入ってですね、そのピュンとか飛ばしてですね、やらないことはできたと思うんですよ。神だったんだからね。でも、実はできなかったんです。どうしたか。イエス・キリストは愛そのものだったんです。私たちは本当に愛されたイエス・キリストは十字架から降りてくることができませんでした。どうしたか。十字架以外に私たちを救う道はなかったからです。十字架だけが私たちを救うことができる道だったんです。旧約聖書に書いてあるんですね。木にかけられたものは呪われたもの、木にかけられて呪われたもの、木にかけられて呪われたものとなって、さっき言った血潮を流してまさに贖いとなってくださった。これ以外に私たちを救う道はなかった。私たちを神に取り戻す道はなかった。だからイエス・キリストは十字架から、いいですか、降りることはできたけど降りることはできなかったんです。だから彼が愛そのだからです。愛そのだから、どんなに苦しんでも、どんなに痛んでも、どんなにあたけられ呪われても、彼は十字架から降りることはできませんでした。なぜならイエス・キリストは愛そのだったからです。 ここに神様がいるんですね。で皆さんね、それをどうぞ覚えてほしいですね。そして、ね、その十字架からイエス様は私のために祈ってくださったんですね。で私たちも、この祈りによって救われたんですね。でどうぞ今度はね、今日もう一歩進んでクリスチャンなので、私の周りにいる方々に関してもイエス様はその十字架を持って許されたんですね。これをどうぞ覚えてください。例えば、ね、あんな人が許されていいのって思うでしょうけど、悔い改めるなら許されるんですね。ここで大事なことがあります。イエス様は十字架を受けたんだからね、悔い改めて許されるの、悔い改めなさいって上から言うんじゃないんですよね。私も許されたので、ここに許しがあるんだよって、ここに自由があるんだよって、もう罪に縛られなくていいんだよ、サタンに翻弄されなくていいんだよ、イエス様のところに行けば罪から自由になる、サタンから自由になる、そして本当に自由に生きれるんだ、だからイエス様のもとに行って悔い改めれば許されて自由になれるんだ、だからさ、イエス様のところに一緒に行こうって人々を招くのであります。あるいはですね、責めてる人がいるんですよね。自分を責めたり人を責めたりね、あの時交際しなければ、特にこれお母さんが多いですね。お母さんが多い。私はヨーロッパに行ってもメッセージをしましたし、アメリカにも行きましたし、中国にも行きました、いろんなとこ行って説教しましたけど、共通語があるんですね。お母さんが子供のことで自分を責める、本当にこれもう見事ですよ。どこに行っても、だから私は十字架の説教をして、ね、自分を責めてる方、特に子供のことで責めてる人がいるっていうとね、お母さんが急にね、下の目で眠たせましてパッと褒めをされるんですね。本当にこれでです ね、今日ね、神様はもう十字架になったことを許してるから、今日許しを受け取ってね、許されて自由になって帰りましょうとか言って説教でしょ。ヨーロッパでも中国でもみんな泣きました。肌の色は関係ありません。住んでる国も関係ありません。面白いですね。でお母さんだけじゃないと思う、結構自分を責めてる人がいますね。でクリスチャンなのにもかかわらずまだ自分を責めてる人はいる。一度本気で悔い改める人はあります。神様ごめんなさい、あの時私は判断を間違えました、あなたことを知らなかったからです、失敗しましたって。でも本当に悔い改めたら、十字架からこの地上で許されて、しかも今日は話しませんが復活されたわけですね。そのマイナスも全て気になって悲しくに変わるのです。これが十字架と復活の力、福音の力なんですね。ですが自分を責めている人、人を責めている人はその責めから何かは生まれはしません。でもイエス・キリストの十字架のところに来て悔い改めて許しを受け取るなら、そこから全く新しくされて、そこから新しい人生、新しい希望、新しい命が始まるんです。取り返しのつかない失敗と思ったことさえ無きとなって、神様の手の中で十字架を通して逆転が始まるんです。これがね、十字架のドラマなんですよ。でもポイントがあってね、信じるならなんですよ。なんで信じましょう。そして本当にこの十字架の恵みに生きていただきたいんですね。でその時に私たちね、クリスチャンがですよ、もっと許されたものとして自由になっていくならね、その恵みを受けられるということをね、覚えてほしいというふうに思います。で、まあ、今日はもう皆さんクリスチャンなのでいいんですけれども、私がよくですね、伝道会で話すね、例えがあるんですけれども、十字架の話をするときにですね、ちょうどもう原爆の時が近づいてきていますけれども、原爆資料館随分きれいになりましたけど、今もおそらくあると思いますけれども、昔ね、原爆資料館で今もあるでしょうけど、ビデオがね、最後の方にこう、ね、出てますよね。そのビデオの中にこういうストーリーがあるんですよね。原爆の後ですね、子供が何人か、2人か3人だろうな、子供、お母さんがいて、そのうちの1人の子供が下敷きになっちゃったわけですね。それで、ね、助けたいけど助けられない下敷きだから、そしたらちょうどそこにですね、大きな男の人がいたレスラーみたいな、助けてくださいって一生懸命助けてくれたんだけど、もうダメだったんですね、どんなにあってもね。というわけですね、もうね、逃げなさいって、戦争はむごいことをするって、ここにいたらあなたも一緒に死んでしまうからね、もう仕方がない、諦めて逃げなさいって言うんですね。で去っていく。別の人が来て、今度はね、なんか木を持ってきてね、手こみたいにしてね、一生懸命その上に乗せかかってるのにこうやってくれるけど動かないんですよ、やっぱり。でいろいろやってくれたけど、いやもうこれ以上いたらね、こっちまで焼かれてしまうからね、逃げなさいって言って動かれるんですね。でまた別の人が来てね、一生懸命やってくれる、ダメだった。3人か4人来たんですよ。でみんなに一生懸命やってくれるけどダメだ。そして本当に火がどんどん来たわけですよね、燃えてるからね。でも本当にそのまま掘ってたら、 この子に火ね、この子が追っかってる火に乗っかってもう死んじゃうとかってですね。そしたら火が迫ってきたでしょ。でもみんな去っていったわけですね。ね、そしたらお母さんはね、逃げれないわけですよね、子供を置いて。で呆然とした時に火がついにその子の このかかっている木のところにも来たわけです。 でも火がついた瞬間逆にちょこっと動いたんですね。その上にかかった木がね、かぶさった木が隙間ができました。そのことの間に、そしたらそのわずかの隙間にお母さんはどうしたか、自分の背中をこじれたんで、これ実はですからね、こじれた、ぐーっと無理やりこじれたんですね。そしてで重たい木がぐーっと乗せてくる。でも火で燃えてるわけですよ。で燃えてきたから隙間ができたんだ。その隙間にこじれて、でどうしたかというとね、ガーッとお母さんが叫びながらその木を持ち上げたんです。火がついてきてたのでその木が燃えていました。でも上がったんですよ。そのわずかの隙間を持ってパッてその子を出して、もう一人の子にパッてこうこうやってその子がパッて引っ張り出したので、ね、助かったんですよね。ところが助かった瞬間お母さんはそこにバターンと倒れて、その上に木がバターンと落ちてきて、お母さんの背中は大やけどです。大やけどでした。で慌ててお母さん抜け出したけど大やけどになったわけですね。木が燃えていたから、お母さんと一緒に子供二人は逃げました。そしてその晩ずっとお母さん言ってました。暑い暑い痛い痛いって。明け方お母さんは死んだんです。これは実はですね、であの十字架の話をするときによくこの話を使わせていただきます。キリストの十字架はそれと同じですね、まあ、同じって言われてですね、義務ではあれでしょうけども、イエス・キリストは十字架までね、私の罪の身代わりに私を助けるために、まさに彼は罪そのものになって黄泉にまで下って私の代わりに死んで救い出してくださったわけですね。この子がね、お母さん悪かった、お母さん悪かった、私のために死んじゃったと思って、もし生きたらお母さんは天国で嬉しいでしょうか。悲しいに決まってますね。この子がお母さんありがとう、お母さんありがとう、私を助けてくれてありがとう、私の母さんの分まで生きると思ってきた方がお母さん天国で嬉しいに決まってますね。でエス様の場合はね、今も生きておられますから復活して、本当に神様ありがとうございますって、こんな私のために自分だったぜって言って本当に心から悔い改めたなら、許されたことを喜んで今度は神と共に生きるんです。その時に新しい人生が始まるんです。これほど皆さん覚えてください。で今日はもうクリスチャンならみんな知ってることだと思います。よく知ってる真理だと思います。でもこの真理に生きてるかどうかはまた別問題なんです。ですから私たちはこの十字架の前でキリストが命をかけて代価を払って贖われた、書いてあります。そのことをどうぞ覚えてほしいと思います。父を彼らを許してあげてください。自分で何をしているかわからないのです。そうあなたのために、私のためにイエス様に祈ってくださいました。そのことをぜひ覚えてください。この祈りはあなたの愛する者、敵対する者のためにも祈られているんですね。そのことをぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きていて私たちと共に私のうちに働いてくださっておられております。あの十字架でちょっと私の理解を超える苦しみの中を通られた主よ、本当にそのことをありがとうございます。私はその瞬間で完全に救われ贖われたことをありがとうございます。ただ私たち一人一人がその許された恵みの中を主と共に歩み進んでいくことができるようにとどめ導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにまた解放のために祈りたいと思いますけれども、今短く悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、またごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人は罪だと言っていますので、短く悔い改めの時を持ちたいというふうに思います。お一人一人聖様に導かれて祈り悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、何をしてほしいのですかって言われました。今素直に具体的にあなたの願いと求めを主に向かって祈ってください。その願いと求めに主は答えてくださいます。また自分の体がどうか傷んでいる方はそこに手を置いてください。また、自分はいいんだけど家族友人という方はその方のことを思い浮かべて祈ってあげればと思います。イエス様、今あなたの前にキリストイエスが出てきました。一人一人があなたの前に差し出して、この祈りを、この願いを、この目と目に応えてください。手を置いているその場所にあなたが癒しの霊を注ぎ、精霊を注いで体を癒し、心を癒してください。今あなたはお一人一人のうちに豊かに手を伸ばして、癒しを与え、解放を与えてください。イエス・キリストによって、イエス・キリストによって癒されよ、イエス・キリストによって。 イエス・キリストによってなれ。また、腫瘍、ポリープ、がん、イエスによって見せる。胃から、水道から、肝臓から、肺から、気管支から消えてなくなれ。背中の痛み、頭の痛み、頭痛、偏頭痛、それから腰の痛み、関節の痛み、イエス様って命ずる。癒され、よっ痛みを消えてなくなれ。不眠症、総合失調症、躁うつ病、注意多動性障害、精神と心の病、イエス・キリストの名によって命ずる。癒され、よっ癒され、よっ恐れの霊、イエス様って命ずる。行け、あなたの名を称えます。あなたの名を賛美いたします。人々の体に触れ、心に触れ、霊に触れてください。夫婦関係、親子関係、またその兄弟関係、あなたは人々の体に許しと和解、癒しと回復を与えてください。恐れを取り除いてください。恐れを取り除いてください。恐れを取り除いてください。その感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。